ありましたらご連絡いただければと思います。会場の方々、または客さん、号室の方々、風が流行っているようですのでね、換気の方も気をつけて、皆さん、この後お手洗い、うがい等ですね、気をつけるようにしてください。それでは始めたいと思います。はじめに前奏の時間を持ちます。どうか心を静めて、神様の前に歩み出る備えをいたしましょう。招きの言葉、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造した方。疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には勢いを与えられる。若者の疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力は衰える。歩いても疲れない。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美人の方々、お願いいたします。Thank you. どうかあなたの御言葉が先生を通じて皆の心に届きますように、私たちの心が固くなれないように、どうかあなたが助けてください。この場にまた集おうとしているもの、またはインターネットの向こうで、あなたの礼拝に参加されようと、参加しようとしている者たちの時間もお守りください。今日は礼拝の後に、簡単な時間ですけれども、感謝の時間、また報告の国外選挙の報告の時間もあります。どうかあなたが、あなたの心がなりますように、そしてあなたがその時間も導いてくださいますように、この礼拝を最初から最後まであなたの御手にお捧げいたします。感謝いたします。愛する主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。
アーメン。
それではイエス様がおられました、主の祈りをみんなで一緒にお祈りしましょう。主の祈りは手元の手法をスクリーンに投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌40番、父の神の真実はを賛美いたします。はじめに歌詞を朗読いたします。父の神の真実は常しえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。素晴らしい主、その真実は朝ごとに新しく、深い恵み知らされて賛美します。主の皆、春も秋も夏冬も空の星も太陽も、声を合わせ語り合う父の愛の備えを。罪を許し平安を、主は与えて励まし、力に満ち祝福にあふれさせてくださる。それではご一緒に賛美いたしましょう。Thank you. では本日の聖書の箇所を朗読いたします。本日の聖書の箇所は創世記21章8節から34節創世記21章8節から34節までです。その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に後取りになるべきではないのですから。このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのはイサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかし、あの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガラに与え、彼女の肩に担がせ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女は行ってベールシェバの荒野をさまよった。皮袋の水が尽きると彼女はその子を一本の灌木の下に放り出し、自分は弓で届くぐらい離れた向こうに行って座った。あの子が死ぬのを見たくないと思ったからである。彼女は向こうに座り声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガル、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立って、あの少年を起こし、あなたの腕でしっかり抱きなさい。私はあの子を大いなる国民とする。神がハガラの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って皮袋を水で満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで弓を射る者となった。彼はパランの荒野に住んだ。彼の母はエジプトの地から彼のために妻を迎えた。その頃、アビメレクとその軍の長ピコルがアブラハムに言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私と私の子孫を裏切らないと。そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にもまたあなたが起立しているこの土地に対しても誠意を示してください。アブラハム、私は誓いますと言った。それからアブラハムはアビメレクのしもべたちが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それに、あなたも私につけなかったし、私も今日まで聞いたことがありませんでした。ここでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与えた。こうして二人は契約を結んだ。アブラハムは羊の群れから7匹のメスの子羊を別にしておいた。アビメレクはアブラハムに言った。今、あなたが別にしたこの7匹のメスの子羊は何のためのものですか？アブラハムは言った。私がこの井戸を掘ったという証拠になるように、7匹のメスの子羊を私の手から受け取ってください。それゆえ、その場所はベールシェバと呼ばれた。彼ら2人がそこで誓ったからである。彼らはベールシェバで契約を結んだ。アビメレクとその軍の長ピコルは立って、ペリシテ人の地に帰っていった。アブラハムはベールシェバに1本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めた。アブラハムは長い間、ペリシテ人の地に起立した。それでは、この箇所より、自分の十字架を背負ったアブラハムと題して、マーク・ポカネグラボ、献席を取り付いていただきます。よろしくお願いします。おはようございます。では、一言お祈りします。愛する天皇総様、また私たちにこのように、御言葉を語ってくださって心が感謝します。私たちの状況、私たちの世界はいつも変化していますけれども、あなたの御言葉は変わらず、あなたの立法、あなたの福音は変わりません。どうか神様、この御言葉を持って、自分はどういうふうに歩むべきなのか、自分はどういうふうに 何を信じるべきなのか、それを確認する時になるように、そして私たちがどういうアイデンティティを持って歩んでいるか、それを思い出すことができますよと、神様助けてください。この御言葉っていうのは、私たちに、この御言葉には 良い知らせがあります。どうか神様、私の口を清め、この良い知らせを語ることができますよ。そして私たちもこの良い知らせを聞いて慰められるよう、希望を持って歩むことができるよう、どうか神様、助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今朝も、この聖書箇所から、子どもたちのために、ある話を、したいと思います。ちょっと怖い話になるかもしれませんけれども、子どもたち、よく聞いてくださいね。皆さんは、信仰告白準備クラス、または洗礼準備クラスという言葉を、聞いたことありますか？12月25日でしたっけ？青木光くんが信仰告白したんですけれども、信仰告白する前に、信仰告白準備クラスを受けたんですね。クリスチャンになりたいとき、または自分の信仰告白したいときは、牧師と何回か、学びをするクラスなんですね。そして、そのクラスで、学び終わったら、洗礼を受けることもできますし、幼児洗礼をすでに受けた子どもたちは、パンとブドウ酒を、いただくことができるようになる、なります。もうすでに信仰告白準備クラスでしたい子どもたちもいるかもしれません。実は昔、ある牧師が数名の子どもたちのために信仰告白の準備クラスをしたんですね。何回か学びをして、最後のクラスで信仰告白したい子どもたちを動物園に連れてきました。いいなって思いますよね。三河君も動物園行きたかったなと思ってるかもしれません。で、牧師は、子どもたちを実はいいなと思いますけれども、この牧師はライオンがいる檻の前に立たせました。びっくりするかもしれませんが、これは、クリスチャンをいじめていた国で起こった、実は本当の話です。で、牧師は子どもたちにこう言いました。聖書の中のあなたたちの信仰の大先輩は、イエス様を信じていたために、このようなライオンがいる檻に投げ込まれました。あなたたちはライオンの前に投げ込まれはしませんが、ライオン以上にあなたを痛い目に遭わせるかもしれない、人間の前に投げ込まれるかもしれません。さあ、ここでイエス様を信じるか、信じるかどうかを決めなさい。そういう信仰告白だったんですね。ですると子供たちはもう泣きながら信仰告白をしました。子供たちにとって、少し怖い話かもしれませんが、クリスチャンになるということは、実はとても怖いことなんです。なぜなら、クリスチャン生活にはいろんな辛いことが待っているから。今日の話に出てくるアブラハムのサラは、神様から素晴らしい祝福をいただきましたが、その後辛い試練も次々と受けました。しかし、アブラハムのサラは神様を憎まず、最後には神様に感謝したんですね。それは何ででしょうか。アブラハムとサラは、自分の目の前にいる試練、自分の目の前にいるライオンを見ていたのではなく、試練を乗り越える力を与えてくださる永遠の神様を見ていたからなんですね。皆さんは、これから試練と向き合う自信があるのでしょうか。喜びを持って自分の十字架を背負う自信があるのでしょうか。なかったら永遠の神様を見ましょうという、そういう箇所なんですね。ですから本日の聖書箇所を、確認して、それについて考えたいと思います。アブラハムとサラは、創世記12章から、25年も神様の約束の成就を待ち望み、創世記21章でやっとその成就の始まりを見ることができます。で、神様が2人に約束されたのは、アブラハムとサラの間に生まれる子によって、彼らを、皆さんも覚えてると思うんですけれども、一つ目、王家にすること、で、アブラハム家に世界を治める王国にすること、そして3番目に、永遠の約束の地を、与えることだった
ですね。王家にすること、王国にすることと永遠の約束の地を与える。しかし彼らは25年間も待ったんですね。子供も与えられず、約束の地での土地も与えられませんでした。しかし奇跡的に神様の御言葉通りに、不妊の女で、90歳であったサラに、イサク、笑いという息子が与えられました。そして21章8節に、書いてあるように、アブラハムは盛大な宴会を開きました。もうとても誕生日会のような楽しい時期でした。神は私たちにイサクを通して笑いをくださった、感謝と祝っていたんですね。で、前に使った例えで言い換えると、神様がこのコンクリートの上に大きな木が植えられると約束してくださったので、アブラハムとサラは25年間もコンクリートの上に、種をまき続けて、やっと21章でその種をやっと芽生えた、そういう瞬間なんですね。ですから2人はすごく、喜んでいました。これが、ディズニー映画だったら、ここで、めでたしめでたしと、という、終わり方になるかもしれません。しかしアブラハムの話はまだまだ続きます。なぜならイサクが生まれたことは、神様の約束の、成就の最初の一歩なんですね。アブラハム家はまだ王家になっていませんでしたし、世界を治める王国にもなっていませんでした。また永遠の約束の地もいただいてはいませんでした。私たちは多くの場合、神様の約束を信じ25年も待ったんだから、これからはもう右肩上がりの人生だってこの瞬間に思っていた、心の中で期待してたと思う、してしまったかもしれません。しかしこの箇所を読んでいくと、最初の成就の後に実はいろんな試練が次々とあったっていうことが分かります。最初の試練は霊的な迫害とも言えます。しかもこの試練は、その誕生日会のようなパーティー、盛大な宴会の途中で与えられた試練だったんですね。サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子がイサクをからかっているのを見た。で、先週、私が前回創世記で、説教した時にもすでに分かっていると思うんですけれども、ガラテヤ4章29節はこの一節を解釈するんですね。このように、解釈します。あの時肉によって生まれたもの、ハガルの子イシマエルが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっていますと。神様の約束を信じ希望を置く人たちは御霊によって生まれたものです。皆さんも御霊によって生まれたものです。そしてその人たちの信仰、喜び、希望を見下して、からかって、価値のないものとみなすことは、ここでは霊的迫害とみなされています。要するに、神様の約束の奇跡的な成就のすぐ後に、霊的な迫害もいきなり来たんですね。要するに、そして新約聖書でも実は同じです。イエス様の誕生の後、十字架での死とよみがえり成就された時、福音書でも使徒の働きのでも、肉によって生まれたものはいつもイエス様を信じ喜び希望を置いた人たちをすぐにからかい、見下し、場合によって物理的に迫害し殺そうとしました。しかし御霊によって生まれたサラは、そのような迫害があった時でも静かに立ち向かったんですね。21章10節、それでアブラハムに言った。この女奴隷とその子を追い出してください。この女奴隷の子は私の子イサクと共に後取りになるべきではないのですか。前回、説明したように、これは感情的な復讐心からではなく、神様の御心を表した言動だったんですね。サラは彼らが、神様の選ばれた民とは全く反対の生き方を選んだということをもう察したんですね。なぜならハガルとイシマエルが約束された神様の一方的な恵みを恐れと喜びを持って受け入れなかったんですね。要するにハガルとイシマエルはアブラハム家と違う信仰、違う喜び、違う希望を持っていたんですね。 ですからハガルとイシュマエルはアブラハム家とも違う道を歩まなければいけないということが分かってたんですね。でそこで2つ目の試練がまた来るんですね。これが分裂です。分裂、このことでアブラハムは非常に苦しんだ。それが自分の子に関わることだったからである。ここに書いてあるんですけれども、イシュマエルはアブラハムの血のつながりのある10代の息子でした。ハガルも、いろいろありましたけれども、アブラハムの妻でした。何年も一緒に過ごしてきた愛する家族です。ここでは、信仰のない家族かもしれないけど、家族には変わりないです。ですから彼らがサラとイサクを霊的に迫害したからといって、愛する家族をそんなに簡単に追い出すこともできませんし、それは非常に苦しいことでした。しかし神様はアブラハムをこのように励まされます。励ましになるかどうかは分かりませんけれども、こういうふうに励まされました。神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの女奴隷のことで苦しんではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。というのは、イサクにあってあなたの子孫が起こされるからだ。しかし、あの女奴隷の子も私は一つの国民とする。彼もあなたの子孫なのだから。そういうふうに言うんですけど、書いてあるんですけれども、パオロはこのようにこの数節を解釈します。アブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありません。むしろイサクにあってあなたの子孫が起こされるからです。すなわち肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるからです。ちょっと難しい箇所ですけれども、つまりこの世で死のつながりがある家族であっても、神様が与えてくださった約束を信じる者だけが本当の子孫、本当の家族だと認められるなと、だと神様おっしゃっています。なぜならたとえ血がつながっていたとしても、自分の元になる喜び、希望、信仰、生き方が正反対だからなんですね。それは夫婦関係、友人関係、職場での関係、どのような人間関係に当てはまります。私たちは全ての人と近い関係を築くことはできます。感謝のことです。ですが神の約束を信じる人たちとの関係と、神約束を信じない人たちとの関係に分かれてしまうということなんです。そして神様の約束の成就がはっきりとなされたとき、その分裂は明らかになります。そして新約聖書も、新約の時代も同じです。イエス様はこのようにおっしゃいます。イエス様ですよ、私ではなく、イエス様です。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく、剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。アブラハムにとってはこれはもう非常につらい命令だったと思いますが、創世記21章14節に書いてあるように、翌朝早くアブラハムは自分の十字架を背負って、神様の言葉とサラの言った言葉に従い、パンと水の皮袋を取ってハガルに与え、彼女の肩に担がせ、そのことと共に彼女を送り出しました。その後また試練があります。それは愛する人の霊的な堕落とも言います。神様は神の民からハガルとイシュマエルを追い出されましたが、お見捨てになりませんでした。神様はハガルとイシュマエルを一つの国民とし、ハガルの子孫を数えきれないほど多くし、 彼らを物質的に祝福することを約束されました。ですから、まあ、ハガルの川袋の 水が尽きて、あの子が死ぬのを見たくないと声を上げて泣いていたとき、死の御使いが2人に現れ、ハガルよ、どうしたのか、恐れてはなれない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。立ってあの少年を起こして、あなたの腕でしっかり抱きなさい。私はあの子を大いなる国々とすると言い、ハガルとイシュマエルに水を与え、まあ、2人を救ったんです。それは感謝だったんです。しかし、神様は、まあ、イエス様、イシュマエルと共におられ、2人を物質的に祝福してくださったのですが、彼らの霊的堕落の方向は変わりませんでした。イシュマエルは成長し、アラノに住んで弓を射る者となった。彼はパランのアラノに住んだ。彼の母はエジプトの地から彼のために妻を迎えたと書いてある。これは創世記16章にあった預言の成就なんですね。イシュマエルは弓を射る者として野生のロバのように強い闘争心を持ってアブラハム家と争い続け、約束の地から出てエジプトの近くにあるパランのアラノに住み、エジプト人と結婚しました。もしハガルとイシュマエルがイサクの相続権を認めたら、アブラハム家と一緒に王家になることもできたし、王国の、王家になることもできたし、永遠の約束の地を引き継ぐことができたんですけれども、それを拒んだ。ハガルとイシュマエルは約束、神様の約束を待ち望むよりも、豊かに潤っているエジプトの近くに住むこと、エジプト人の妻と結婚すること、約束の地から出ることを選んだ。それはハガルとイシュマエルの霊的な堕落を表している。そして神様は創世記16章とは異なり、彼らを止めようとしなかったんです。16章はハガルを止めて終わりなさいって言ったんですけれども、ここでは彼らの欲望に引き渡されました。そしてやはり、親として分かると思うんですけれども、アブラハムにとってもう心苦しいことだったと思います。21章の最後の試練っていうのは、その後にまだあるんですけれども、寄生者としての苦難だと言えます。アブラハムとさらにイサクが与えられましたが、創世記21章22節から34節の聖書箇所の出来事を通して、王家、王国、約束の地はまだまだもう程遠いものであることが、明らかになりました。アブラハム家はまだ土地も持っていない無名の遊牧人でした。そして21章の時点ではもうアビメレク王の支配下の土地に住んでいました。ある時、アビメレク王と、その軍の長、ピコルがアブラムのところに来てこう言いました。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私と私の子孫の裏切らない、そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にも、またあなたが起立しているこの土地に対しても、誠意を示してください。軍の長がいなければ、なんでしょう。プレッシャーないんですけれども、軍の長いたらプレッシャーありますよね。その言葉から、当時のアブラハムの立場が、見えてきます。アブラハムが今住んでいる場所は自分の土地ではない。アビメレク王の土地でした。そして軍の長を連れてきて、アビメレク王はアブラハムに一方的に誓いを求めました。しかし前に、アビメレク王を嘘で詐欺で裏切ってしまったんですけど、しまったアブラハムは、ここで、抵抗しないで配下の者として私は誓いますと伝えます。アブラハムがアビメレクの王の権威のもとにいるということが、ここでも分かります。そして、そんな状況の中で、アビメレク王のしもべたちがアブラハムが、自分たちで掘った井戸を奪い取ってしまったという事件が、ここで分かります。また走れやっていう。アラノの井戸はもうイナチズナですし、遊牧民にとっては欠かせないものです。もし羊が 水飲めなかったら自分の財産全部失ってしまいますよね。アブラハムがもうアビメレク王にこの件について抗議しましたが、アビメレク王の返答はこういう返答です。だがそのようなことをしたのか知りませんでした。それに私、あなたも私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことがありませんでしたっていう、まあ、つまりアブラハムはこの件に関して何の権威もない、そしてアビメレク王は彼らを助ける気もなかったっていう、なりますよね。まあ、このような試練の中でも、まあ、アブラハムに希望が与えられます。アビメレク王とアブラハムが契約を結んだ後に、アブラハムはこの井戸を掘ったという証拠として7匹の、メスの、子羊をアビメレク王に捧げ、王はその子羊を受け入れました。それはアブラハムにとっても大きな出来事でした。なぜなら、まあ、皆さん気づいてるかもしれないんですけれども、創世記の中で初めて約束の地でアブラハムに自分のものが与えられたんですね。全部もう借り物だったんですよ。やっと自分のものが与えられたっていう、すごいイベントなんですね。で、さまざまな試練のただ中で、永遠の約束の地からほど遠いものでしたが、その井戸が与えられた感謝の応答として、アブラハムが永遠の神、主の皆を呼び求めますって、そういうふうに賛美をしたんですね。まあ、イザヤ書では試練の中で永遠の神をこのように褒めたたえ賛美しています。あの招きの言葉ですね。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき頼る。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を取れず、歩いても疲れない。まあ、そういうふうにアブラハムは賛美したかどうか分かりませんけれども、イザヤ書ではそういうふうに歌っています。しかし、力強い賛美の後に、まあ、非常に印象深い一節があります。アブラハムは長い間、ペリシテ人の地に帰留した。つまり、アブラハムにイサクが奇跡的に与えられ、いろんな試練の中で井戸も与えられましたが、まだまだ神様の約束は完全に成就されなかった。そういう一節なんですね。ちょっと今週は重い箇所なんですけれども、私たちはまあ何を学べるでしょうか。まあ、3つのことを覚えていただきたいと思います。まず1点目。イエス様の十字架とよみがえりは永遠の命の始まりです。感謝です。しかし、私たちがイエス永遠の命をいただくまでは、私たちもキリストの十字架を背負わなければなりません。まあ、私よりもクリスチャンとして長く歩まれている、まあ、兄弟姉妹の皆さんは、この点をよくよくご存知だと思います。アブラハムとさらにイサクが与えられたとき、イエス様が十字架にかけられ、3日後によみがえり天に昇られたとき、どちらも神の民が長年待ち続けた神様の約束でもあり、最も喜ばしい時でもありました。しかし、それらはあくまでも約束の成就の始まりに過ぎないのです。その成就が完成するまでにはあらゆる試練が待ってるんですね。アブラハムとさらにイサクが与えられた後、霊的迫害、分裂、愛する者の堕落、寄居者としての、苦難という、試練が次々と与えられました。そしてそれと同じように、イエス様が天に昇られた後、試練が次々と与えられ、2000年後の現代でも私たちも同じように試練を受けている。皆さんはクリスチャンになってからもっと心地いい生活になったと思いますか？違いますよね。アブラハムとサラのようにこの世からの霊的な迫害、 家族や友人内での分裂、教会の兄弟姉妹または教会の霊的な堕落、この社会に生きる難しさを皆さんは今経験していると思います。それゆえ、クリスチャンになったのになんで私はこんなに辛い思いをしなければならないの、もう永遠の命をいただいたんじゃないのっていうふうに思っているかもしれません。しかし1世紀に生きていたペテロはこのように教会を励ましました。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。つまりイエス様が約束される永遠の命に燃え盛る試練がつきものなんですね。しかしペテロは面白いことをその後に付け足します。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい、キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためですと、まあ、要するに私たちが受けている試練はイエス様が受けられた苦難です。それと同時にイエス様、キリストが受けた苦難に預かれば預かるほど私たちは喜ぶ理由があるということなんですね。なぜならもし私たちがキリストと同じ苦難を受けているのであれば、私たちもイエス様が受けられた栄光と永遠の命を受けられると、まあ、確信できるんですね。つまり私たちがイエス様の十字架の試練を受ければ受けるほど、私たちもイエス様のよみがえり、イエス様の永遠の命、イエス様の栄光に近づいている、そういうふうに言えるんです。まあ、次に覚えていただきたいのはこれです。永遠の命のために十字架を背負いたくないというものは、永遠の約束の地を拒むのも当然です。まあ、この箇所では、まあ、ハガルとイシュマエルの決断とアブラハムとサラの決断が対比されています。ハガルとイシュマエルは最初神様の約束に身を期待していましたが、最終的に、まあ、辛い気流者の天幕生活を諦めてしまい、約束の地から出てエジプトに近いパランでの、まあ、ここ一いい生活を選んだんですね。まあ、つまり彼らは十字架を背負う喜びがなかった。なぜなら、まあ、永遠の約束の地はハガルとイシュマエルにとっては喜びではなく、エジプトでの生活が彼らの喜びだったからなんですね。皆さん、いろんな苦しいことを通っていると思うんですけれども、喜びがあるから、その後に喜びがあるから、どんな試練を受けてもいいと、誰も思っていると思うんですね。まあ、同じように、クリスチャンに欠かせないことは、キリストの苦難、自分が背負っている十字架を喜ぶと思うことです。この試練を我慢して乗り越えれば、まあ、楽になる、その後に試練がないと思っているなら、これからのクリスチャン生活にがっかりすると思います。なぜならこの箇所のように試練は波のように次から次へと来る、まあ、来てしまうんです。ですからクリスチャンとしての試練を自分の喜びにできないのなら、そのクリスチャンライフは岩地にまかれた種のように長続きしませんし、神と共に向かっている方向は自分が行きたい方向ではないかもしれません。皆さんは試練とどう向き合っておられるでしょうか。自分の十字架から全力で逃げたいと心の底から思う時がありますか。まあ、もう一つ質問があります。キリストが下さる試練を受ける時、賛美しながらその試練を背負ったアブラハムのように私たちは喜べますか。私たちがどのように試練と向き合っているかによって自分の喜びがどこにあるかが分かるんです。最後に覚えていただきたいのがこれです。私たちが喜んで十字架を背負うことができるのは、十字架を背負ってくださった永遠の神イエス様を仰ぎ見ているからなんですね。まあ、私この箇所から、まあ、最も印象を受けた点は、まあ、アブラハムが、まあ、いろんな試練を受けて いろんなことを乗り越えた後にも全力で神様を褒めたたえた、まあ時だと思います。アブラハムが長い間敵であるペリシテ人の地に寄留させられて上に世界を治める王国や約束の地をの土地を引き継ぐ目処も全くなく、アビメレク王にも脅され、家族が分裂してしまい、アラノでの辛い天幕生活をする中で与えられたのは何って言われたら、たった一つの井戸、しかも自分で掘った井戸、それって恵みですか、しかもそれ奪い取られ、あ、神様私にまたね、取り戻してくださってありがとうって私言えないですしかしこの箇所から何が分かるかって言ったら、アブラハムに試練に対する向き合い方によってアブラハムの喜びがどこにあったかがはっきりと分かります。アブラハムの喜びは自分の状況によっていたのではなく、どんな状況にあっても常に呼び求めた永遠の神、主の皆がアブラハムの喜びだったんですね。そして22章の内容を知っている方々もそれがもっと明らかになると思います。私たちは十字架の試練を好きで背負うのではありません。十字架大好きですっていうのはそれ普通不自然だと思います。イエス様がこの十字架の苦難を背負ってくださったから私たちも喜んで背負うんですね。そしてイエス様が永遠の神だからこそ必ず私たちに復活の永遠を与えてくださることが、ことを確信できるんですね。いろいろな苦難の中では若者も疲れて力尽き、若い男の子たちもつまずき倒れてしまいます。イザヤ43章に書いてあるように、そういう中で道地に従ったイエス様は疲れることなく、弱ることなく走っても力衰えず、歩いても疲れず、私たちの十字架を背負ってくださって、私たちを永遠の命へと導いてくださるお方なんですね。イエス様が死を待ち望んだお方だったから、道地がイエス様に永遠の命、よみがえりを与えてください。その永遠の神イエス様が私たちの先頭を走ってくださっているから、私たちは確信できます。私たちも喜びを持って十字架を背負うことができます。今週も喜んで十字架を背負ったイエス様を仰ぎ見て、自分たちの十字架を喜びながら、賛美しながら背負っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちはアブラハムのように試練の中で賛美することはできません。私たちは目の前の試練に囚われあなたを仰ぎ見ることはできません。ですからどうか神様憐れんでください。あなたが私たちの杯であり、私たちの喜びであることを思い出せることができますように。それを理解できないとき、それを味わえられないときがあれば、味わえることができる機会、コミュニティ、教会を、御言葉をどうかお与えてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
聖殿の音の賛美として、教会福音賛美歌353番を賛美いたします。この歌詞を朗読していただきます。あなたこそ我が望み、類いもなき我が主よ。昼も夜も輝く我が光、我がすべて。誠なる御言葉よ、共にいます我が主よ。我を神の子として我が内に住みさまえ。あなたこそ我が剣、我が喜び、我が盾。嵐の日に逃れる我が守り、我が砦。世の誉れ、世の富も心満たすことなし。あなただけが我が神、我が宝、我が譲り。それではご一緒に賛美いたしましょう。Thank you. と1番、本日の礼拝直後に105号室の会場について感謝を捧げる時間を予定しています。その後すぐにまた国外宣教の報告を開催する予定です。報告が終わりましたら教師会があります。どうか導きとまたよお祈りください。では104号室の合鍵が新しいここですね。104号室の合鍵が必要な方は今日までに表伝道師にお申し付けください。理由の方も合わせてよろしくお願いいたします。また105号室の合鍵をお持ちの方へのお願いです。合鍵が不要となった時点でお名前を明記した封筒に入れて百瀬伝道師にお返しください。よろしくお願いいたします。2月末に、完全に、引き上げます、ね。3番、今週の23日木曜日の10時に105号室に残っているゴミの処分を予定しています。大きいゴミは回収に来ていただいてその後お掃除をする予定になっています。処分と後片付けのお手伝いできる方はどうぞご参加ください。また105号室の棚とテーブルにある図書がまだありますので、その他のものもありますので、ご希望の方は21日の火曜日までにお取りくださいますようにお願いいたします。その後は、その後で、処分してしまいます。4番、実習日の1時から賛美集会を予定しております。お集まりの方は、連絡を取り合ってください。今週の予定です。火曜日午前祈祷会、午後スタッフ会、23日木曜日、先ほどご案内あったように粗大ごみの処分と1時からグレースの品種発行、土曜日に宣伝準備クラスがあります。今週のセルグループ街道整備係以下の通りとなっております。それでは取りなしの祈りをマークの神社ボックスにお願いします。今週は鳥主の祈りは詩編16編に沿って祈りたいと思います。詩編の中で主が神様であることを祈る詩編なので一緒に祈ってください。
Oh, we are doing Psalm 16、as we do the pastoral prayer together.
では、お読みいたします。祈ります。1節から4節 verses 1 to 4。 神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けています。私は主に申し上げます。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神に走った者の痛みは増し加わります。私は彼らが捧げる地の先を注がず、その名を口に出しません。主よ、この一節から四節に乗られたように、神の他にはいません。あなただけが私たちを守り、私たちを愛し、私たちに喜びと幸いを与えてくださいます。私たちが試練の中で他の偶像に走っていたことや、偶像により痛みが増し加わっていたことが私たちは分かりました。この聖書箇所でも、分かりました。どうか私たちをお許しください。そして御父が私たちの唯一の避けどころであり、試練の中での唯一の喜びであることを確信できますように。今月も賛美会がありますけれども、この賛美会っていうのは、試練の中でも、賛美歌える訓練でもあります。どうか神様、どういう状況に置かれたとしても、あなたに向け、あなたに賛美を捧げることができるように助けてください。5節から8節。主は私への割り当て分、また杯。あなたは私の受ける分を固く保たれます。割り当ての地は定めました。私の好むところの、実に素晴らしい私への譲りの地です。私を褒めたたえます。助言をくださる主を、実に夜ごとに、内なる思いが私を教えます。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがせることがありません。神様、試練の中でもイエス様が私たちへの割り当て分、
杯、受ける分、好むところだと思えるようにしてください。今日、教師会がありますけれども、説教の冒頭にあった例えがありますけれども、契約の子供たちがこのように思えるように、私たちが教えることができますように助けてください。イエス様に対する私たちの喜びと、イエス様のみんなが聖なるものとされますように、試練の時、夜ごとに私たちのうちに語ってください。主がいつも私と共におられるので、私は揺るがされないことを教えてください。すべてのものは過ぎ去りますが、私たちの喜びである、よみがえられたイエス様は固く保たれます。最後に9から11節。それゆえ私の心は喜び、私の胸は喜びにあふれます。私の身も安らかに住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に、とこしえにあります。神様、私たちは今、変化の時にあります。引っ越しもありますし、海外選挙委員会の報告からもあります。私たちもいろいろ試練で通っていますけれども、私たちは安らかに歩むことができるように、それを確信できますように、どうか神様、助けてください。あなたは私の魂を黄泉にしておかず、私たちに天の御国への命を与え、天の御国への命の道を与えてくださったことを忘れずに、あなたの右に常しえに座ることができるように、それを忘れずに歩むことができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。
それでは、唱詠271番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わりにしたいと思います。どうかお立ちになれる方はどうぞお立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますよ。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますよ。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますよ。アメン。
そうしましたら、この後少し、感謝の